Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第15回目ですね、お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。というわけでですね、アップレディオおかげさまで第15回目ということで、4ヶ月目にですね突入したんですね。これも一つの記録として残しておくというのもですね、僕自身もそうなんですけれども、聞いてくださってるあなたにもですね、何かその刺激にもなるのかなと思ってですね、そういった側面もあってこのアップレディオ頑張って更新をしているわけなんですけれども、なんとですね4ヶ月目にしてギリギリの更新ということでですね、今この音声をですね撮っているのが10月7日の22時33分ということでですね、もう日付が変わるまで1時間半を切ってしまっているというですね、まさかの4ヶ月目にして超ギリギリ更新ということなんですけれども、まさかねこんなに早くこんなギリギリ更新のタイミング来てしまうとはちょっと思いもよらなかったんですけど、それもねいろいろとお仕事いただいていたりということでね、本当にいろいろとやらせていただいていてありがたい限りだなと思うんですけれども、ちょっと本題にこれ関係してくるところではあるんですけども、やっぱりね仕事をやらせていただくってめちゃくちゃありがたいじゃないですか。でやっぱね仕事をしていく上で誰のことを考えるかって言ったら、やっぱり自分のことよりも先にそのクライアントの方のことをやっぱ考えるわけですよね。でそうすると必然的にその時間をの配分ってどこに行くのってなると、やっぱ圧倒的にクライアントの方にっていう風になっていくわけなんですけど、そういう思いが強ければ強いほどですね、自分のことにだんだんと手がつかなくなってしまうというですね、なんていうんですかね、ちょっとしたそのジレンマというか、そういうのを抱えていらっしゃる方、かなり多いのではないかなと思うんですよね。実際僕も、オンラインスクールやらせていただいてるんですけども、やっぱりね皆さん口を揃えて最初におっしゃるのが時間かということでねおっしゃってるわけなんですけども、本当にお客様と向き合えば向き合うほど時間が自分のねなかなか確保が難しいということでですね、前回ねそういうのに絡めてといったわけじゃないんですけれども、その豆に更新をするための方法として、その隙間時間をなんとかねうまく使っていきましょうってことをお話ししたんですけども、もうねこの今の収録もねまさに、隙間時間ではないんですけど、正確に言うともうね強引にもうねじ込みました。もうこれ1時間以内にも全部編集から記事まで全部やるっていうのでですね、ちょっとまた自分にチャレンジをしていきたいなというところなんですけど、そういうのも見ていただいて、あこいつこんなことをやってんだっていうので、一つねなんかちょっと刺激になったらね嬉しいなと思う次第なんですけども、そんなこんなでねちょっとね前置き長くなってしまったんですけども、今回のですねお話はですね、やっぱそのブログを使うとかね、SNS 使ってでも何でもそうですけども、インターネット使って集客していくためには何かねその 100% 成果が出る方法ってないって言ったらちょっと語弊はあるんですけれども、いきなりねその0からポンと100になるっていうのは、そういう意味ではねないんですよね。でそのために何をしていかなきゃいけないかって、結局例えばテンプレートがあったにしても、それをやってみてで検証して、でそれがどうだったのかっていうので、どんどん最適化させていくってことがやっぱすごく大事なんですけども、それに合わせてですね、これは本当にね成果出されている方は皆さん口を揃えて必ず、おっしゃってるのが、その継続をとにかくしろということですね。結構前なんですけども、独立する前ですね、昼休みの休憩時間にちょうど休憩室にテレビがあったんですけども、そこでねその何の授業だかちょっと忘れちゃったんですけども、その成功された方のちょっとねインタビューみたいのがあってですね、でそこでその方がおっしゃってたのが、続けるっていうことがやっぱすごく大事っていうことはおっしゃってたんですけども、やっぱねそのやり抜くっていうことがすごく大事だということもね おっしゃってて、まあ、そのただ続けるっていうことではなくて、その目標としたものが達成されるまでですね、とにかくやり抜くという、やっぱそういったなんていうんですかね、ちょっと根性論っていう言い方になってしまうと、あんま良くないかもしれないんですけども、やっぱりその続けるで、続ける以上はやっぱ成果が出るまでできることをどんどんいろいろと取り入れてね、やっていくってことがすごく大事だよっていうのは、もう誰から聞いてもやっぱ同じことをやっぱ聞きますよね。で、まあ僕自身も、まあそのブログでね、こうやっていろいろとお仕事をさせていただいてるわけなんですけども、やっぱね、ずっと続けてるんですよね。なんだかんだでも5年続けてて、で、来月ですね、来月11月の6日が僕がですね、一番最初にブログを立ち上げた時にドメインを取得した日なんですよ。なんかそれこの間ね、ちょっとふと、ドメインのなんか更新の通知が来てですね、ちょっと見てみたら、そんなことがですね、分かって、ああ、もうそんなだなるんだと、2013年11月の7日がね、取得日とか書いてたんで、ああ、そうなんだってちょっとね、感慨深かったんですけども、まあそんなわけでですね、まあその続けるっていうこと、まあ本当にやっぱすごく大事なんですけども、とは言ってもですね、その気合でとにかく続けろって、やっぱね、難しいんですよ。結論から言ってしまうと。まあそれ言ってしまうとね、もう全部終わりって話ではないんですけれども、やっぱね、続けられてる方っていうのはもちろん、ここはね、頑張んなくちゃってところで歯を食いしばって頑張るところとか、やっぱり皆さん必ずあるわけなんですけども、とはいえですね、そればかりではなくって、この間ね、ちょうどね、僕、ホリエモンの本を読んだんですけども、そこで書いてたことがまさにね、このことだなと思ったことがあって、やっぱね、その、ハマるっていうことですね。ハマるってのは、悪い意味ではないですよ。いい意味でハマるよ。ゲームにハマるとか、今、ハマってる趣味なんですかとかっていう、ハマるですね。だからその、なんていうんですかね、クレーム対応にハマっちゃうとか、そういうネガティブな意味でのハマるではなくて、ポジティブな意味でのハマるってことですね。で、やっぱね、その本をね、読んでと思ったのが、その、やっぱね、まあ誰よりもやれとか、多動であれとか、なんかね、まあいろいろホリエモン独特のね、言い回しとかでいろいろと言ってたんですけども、やっぱね、その、どの本読んでもそうなんですけどもね、何冊かな、ここ最近で7冊ぐらいホリエモンの本読んだんですけども、ね、やっぱその中で共通して言ってるのは、やっぱね、もうとにかくハマれと。もう誰よりもハマれということをね、やっぱ共通して書かれてるんですよ。で、よくよくね、やっぱね、この自分も含めてなんですけれども、そのずっと続けられてる人ってなんで続けられてるのかなっていうと、やっぱね、ハマってるんですよね、うまく。で、そのためにはですね、まあ、言葉としてなかなか難しいところであるんですけど、その乗ってハマるっていうのが、まあ、僕的に言うと、まあ、その継続をしていくための一つのコツなのではないかなと思うんですよね。要はその、例えばその、記事書き始めた時、なかなか乗らないとか、乗るとかってあるんですけども、やっぱその、乗るっていうことができてこそ、ハマるわけなんですよ。例えばなんですけども、飲み会とか、あとなんか趣味をやるときって、もうなんか苦しくて、うわ、もう絶対やんなくちゃいけないよ、みたいのでやるってことって、正直あんまないと思うんですね。ていうかまあ、それであればちょっと趣味とはちょっと違うのかなっていうのはあるんですけども、まあその、趣味になっちゃうと、逆にその、ちょっと苦しいところですら、うわ、でもこの先にこの喜びがあるのがちょっと楽しいんだよね、みたいな感じで、それこそもうハマってる状態になってくるわけなんですけども、やっぱね、その、飲み会とか、その、趣味とかね、あと子供の時に、その、遊んでる時とかってちょっと思い返していただくといいかなと思うんですけども、とにかく乗ってハマるんですよね。で、そうするともう時間なんて一瞬で過ぎてしまって、もう物足りないぐらいになると。で、そうなってくると、じゃあ明日何して遊ぼうかとか、あとね、飲み会とかでもその、だんだんと話が乗ってくると、もう時間があっという間に経って、じゃあちょっと二次会行きましょうかとか、いやちょっと今日もう時間ないから、次回ちょっとまた機会作りましょうみたいのでね、また次の予定ができたりとかってあると思うんですけども、やっぱね、ブログとかね、このオンラインのメディア活用していく上で、継続すること大事なんですけど、そのためにはね、この乗ってハマるということがね、すごくね、大事だなっていうのがあるので、じゃあね、そのためにどういったことをやったらいいのかなっていうのを、ちょっとね、僕なりに考えてみたので、それをね、ちょっと今回はお話をさせていただきたいなと思います。 はい。でね、まあ、正直な話なんですけど、あんまりね、この時間僕起きてないんですよ。最近その子供を寝つかせる時間帯に一緒に寝るっていうのが割と習慣になってきてたりするので、結構ね、この時間、起きてないので、まあ、眠くはないんですけど、今ちょっと覚醒してるので、なんですけども、まあ、もしかしたらね、その、ちょっと、なんていうんですかね、ちょっとハイになりすぎちゃってて、変なこと言っちゃうかもしれないんですけど、まあまあ、それはないと思うんですけども、なんかね、ちょっと変だなと思っても、そこはね、まあ、夜やってるとこんなになっちゃうのか、みたいなところで、ちょっとね、反面教師にしていただければなと思います。はい。ということでですね、いくつか考えたんですけども、1、2、3、4、5個ですね、ちょっと考えたので、それぞれちょっとお話をしていきたいなと思います。で、まず一つが、条件を作るっていうことですね。条件を作る。で、これ何かっていうと、いわばですね、スイッチを自分で作ってしまうっていうことが、この乗ってはまるっていうことのですね、一つ、そのポイントになるのではないかなと思うんですね。まあ、言い換えればその強制力ですね。要はスイッチ入っちゃうと、まあ電気とかもそうですけど、オンってやったらもういやおうにもオンって電気つくじゃないですか。なので、それみたいな感じでですね、その条件を作る。何々、こういう条件整ったらもうこれをやるとかっていうので、条件をね、作ってしまうっていうのは一つありじゃないかなと思うんですね。ただこの強制力ってね、よく言ったりとかしますけど、強制って、この、いやいややってしまうと苦しいわけなんですよね。まあ、例えばそのダイエットとか、あと筋トレとかもそうですけど、続く人と続かない人って何が違うのってなると、やっぱこの条件作って、で、自分でスイッチちゃんと入れてね、やってるってところではないかなと思うんですね。なので、まあ、例えばなんですけども、前ね、トレーナーの方から聞いた話なんですけども、もうね、朝起きたら、一発目に、着る服がもう強制的にジャージになってると。例えばもうその他ジャージ着たらもうね、運動しなくちゃっていう気持ちになりますよねとかっていうところで話してたんですけど、なんかね、そういうので、まあ、ある意味ルーティーンというか自分の中でそういうのを作ってしまうっていうのはありなんじゃないかなと思うんですよね。で、やっぱまあちょっとね、今ね、話少し逸れてしまった部分もあるんですけれども、まあ、この筋トレダイエットっていうところで、まあ、でもね、やっぱね、成功する方っていうのは、まあね、その楽しんでるんですよね、最終的に。で、そのための工夫をしているっていうのがあるので、まあ、で、そういったところも、まあ、兼ねてっていうところでの条件っていったところなんですけども、そうですね。まあ、例えばなんですけど、僕がね、やるのは、飲み物とかでスイッチ、例えば作ったりとかするんですよね。まあ、あんまりね、そのエナジードリンクっていうのは体に良くないので、飲みすぎってのは良くないんですけど、もう、絶対にもうこの時間だけはもう集中しなくちゃいけない。もうこの時間を外せないとかっていう時は、もうね、必ず僕ね、レッドブル飲むっていうね、これスイッチ作ってるんですよ。で、これはその昔ね、その営業仕事してた時があるんですけども、そのね、すっごい仕事できる先輩がね、レッドブル飲んでて、とりあえず形からってんで、それまでね、僕レッドブルを知らなかったんですけど、なんだこれと思って、飲むのを真似してたっていうのがね、初めのきっかけだったりするんですけど、もうね、それずっとやってたので、ここぞって時には。なので、あれですね。なんかあったら、その、まあ、常にね、家の中にやると飲んじゃうので、飲むとね、すごく体に良くないので、もうやらなきゃって時は、コンビニに行って、レッドブル買って、飲んで、で、その、飲むことによって、もうやるってスイッチ入るんで、自分の中で。で、もうそのまま作業に入るっていうのでですね、まあ、条件を作るっていうところで言うと、そんなのをね、一つやってたりとかっていうのは、あったりとかしますね。あとは、そうですね。まあ、条件っていうところで言うと、まあ、そのスイッチっていうところの言い方ですかね。で言うと、例えばその手帳を開くとかね。手帳を開いた後は、その手帳で目についたものを順番にこなしていくとかね。なんかね、そういうのとかっていうので、自分がやる条件、これをやったら自分はこれをやるっていう決まりを作っておくっていうのを、まあね、初めは簡単なことでいいんですよ。これ飲んだら10分これやるとか、そんなところから始めるので全然構わないので、とにかくね、その癖を作ってあげるっていうところが、その乗ってはまるところになってくるんじゃないかなと思うんですよね。で、そうすると、だんだんとね、本当にこれ不思議なもので飲むとね、そのことをしたくなるっていうんですかね。例えば、まあ、レッドブルの話でちょっと続くとってとこなんですけども、っていうのとかだって、たりとかありますね。というのがあるので、まあこれがね、一つ目のお話ってところですね。で、あとは、 2つ目はですね、環境を変えてしまうっていうところですね。これもね、よくある話ではあるんですけれども、環境を変えてしまう。ただこの環境を変えてしまうっていうのは、じゃあどういうことかっていうと、その作業しやすい、自分が何か取り組みやすいっていう状況に持ち込んでいくっていう意味なんですよ、これは。で、例えば人によっては、その環境を変えるっていうので、仕事をするときは、あえて、コワーキングスペースに行くとか、あとはそのカフェに行くっていうところで、その環境を強制的にね、作ってはそれ以外できないじゃないですか。っていうのをやってしまうっていうのもありますし、あとはその、例えば机周りとか部屋のレイアウトとかもそうですね。僕の場合は、もう基本的に仕事机の上には、その時仕事で使うパソコンと周辺機器以外は基本的に置かないんですよ。で、仕事終わったら机の上全部何もなくすんですね。なんかちょっとね、できる会社の、机みたいな、よくあるじゃないですか。僕昔その、通信キャリアのね、会社でちょっとお仕事させていただいたことあるんですけども、そこのやっぱ会社とかもね、そういうので、その社員の席って決まってないんですよ。もう全部すごい綺麗な机がダーッとあって、で、その日その日で自分で好きな席ね、自分でパソコンとか置いてやるっていうのだったんですけど、ちょっとそれに感化されてっていうのもあってですね、そんな感じで一回一回全部リセットしながらやるっていうので、やってるので、こうやってパッて置くっていうことも、一つね、これスイッチにもなるわけなんですけども、そういうのでね、環境を変えるっていうのもありかなっていうのもありますね。あとその環境っていうところで言うと、例えばその、よくあるね、ビジネスコミュニティとか、オンラインスクールとかそういうのに身を置くっていったところで、周りから常にね、刺激、時にはプレッシャーとか浴びることもあるかもしれないんですけども、そういうのとかを意図的に自分をですね、身をそういったところに置くっていうのも一つありですし、あとはね、その、ワークショップとか、そういったその短期集中型の企画とかってよくあったりするわけなんですけども、そういうのとかでね、その強制的にやってしまうっていうのもあるのかなと思います。はい。それで、ここまでね、スイッチを作るっていう意味での、その条件を作るっていうことと、あと環境を変えてしまうっていうことをお話ししてきたわけなんですけども、あとはですね、時間に関係するもの、時間と期間に関係するところのお話になるんですね。で、なぜその時間と期間に関するお話なのかっていうところなんですけども、パーキンソンの法則って聞いたことあるかなと思うんですけども、簡単に言うとですね、その物事には何でもキャパがあるわけなんですよね。で、その余白っていうのがあると、その最大限まで使ってしまう。例えばお金っていうのが、例えば学生の時、10万円月やったらどれだけ贅沢できるんだろうって思ってたんだけど、10万円実際に手にすると、10万円簡単に使ってしまって、で、10万円じゃ全然足んないなと。あと5万あったら貯金めっちゃできるのに、みたいな。で、実際15万稼いだら、15万丸々使っちゃってて、30万あったら。で、30万になってみたら、実際のところ全然もうカツカツの生活になっててって、よくある話なんですけども、そういうのでね、最大限まで使ってしまうと。いう、法則があるわけなんですよ。で、これ時間、お金とね、あと時間とかに、よくこれってパーキンソンの法則っていうのは当てはめられるわけなんですけども、まさにね、その、無理なく継続するために乗ってはまるっていう意味で言うとですね、このブログとか、そのメディア運営って、やっぱね、その、パーキンソンの法則っていうところのね、ちょっと側面で見たときに、その、隙間時間でやろうとしてしまうっていうのが、それがいいところであるっていうのはこの間お話はしたんですけれども、逆にその時間が空いたらっていう条件にしてしまうと、逆にその時間っていうのは使い切っちゃうんですね。っていうのがあるので、できなくなっちゃうんですよ。なので前回のお話、もう一回振り返って聞いていただくとわかるんですけども、空いたなと思ったらもうやるって決めておくってお話ししたんですよ。で、それも条件っていったところでのね、スイッチのお話につながるわけなんですけども、あらかじめその空き時間すら何するか決めておかないと、もうね、無意識のうちでね、使っちゃうんですね。例えばその、5分できた。まずちょっと一服してからやろうみたいなのを考えたら、あっという間にその一服時間で終わっちゃったりとかっていうのがあるので、やっぱね、そうならないために、じゃあ何をしたらいいのかっていうところのね、お話をちょっとここからさせていただきたいなと思うんですけども、まず一つはですね、 期日をもう切ってしまうというところですね。もういついつまでに。まあこれね、僕もよくやるんですけども、クライアントの方とかにね、目処でだいたいいつぐらいまでにとか、いつまでにとかっていうのは、必ずね、これ僕宣言するんですよ。で、まあ言う以上ね、やらなくちゃいけないっていうのがありますし、まあ当然だから信用問題にも関わるので、まあサボるわけにいかないわけなんですよ。というのもあるので、結構ね、僕はこういうのでね、期日切っちゃうっていうのは、まあ好きでっていうわけではないんですけど、まあただ積極的にこの期日切るっていうのはやるようにしてますね。まあ要は追い込むって言ったらあれなんですけど、ちょっと言い方が何て言ってるかわかんないんですけどね。うん。ただまあ、期日作ることによって、もうやらなくちゃいけないと。じゃあそれをやらなくちゃいけないんだったら、それをどの時間でどうやって割り振ろうっていうことを考えることができるので、そうなってくると、その隙間時間とかで、じゃあどうやってこうとか、どこで時間を捻出しようっていう話になるので、そういう意味でね、この期日切ってしまうっていうのはありかなっていうところですね。で、期日を切るときに、僕のおすすめは、公言する。もう言いまくる周りに。はい。例えばこの、アプレディオもそうですけど、毎週月曜日更新と、もうお話ししてるので、更新するしかないんですよ、もうこれは。というのでね、今こうやって収録してるわけなんですけれども、もうね、自分でもうね、これは、期日切ったら言う。これが一ついいって、いいですね。はい。で、あとはもうね、期日っていうところに、まあ関連するところなんですけども、もうね、時間を限定してしまう。これもね、まあ、この隙間時間前回でお話したところと、また関連してくるところではあるんですけども、これね、結構おすすめなんですよ。で、例えば1時間しかないとか、30分しかないとか、あとその後に何か予定があるっていう時って、実際ね、始めてみるとめちゃくちゃね、集中できるんですよね。もちろんこれもそのある程度ね、回数をこなすことによって、で乗りやすくするっていうのもあるんですけど、とはいえね、やっぱり時間が決まってる、もうお尻が決まってるっていうのはやっぱりね、集中しやすい。で、集中するとやっぱり乗るので、乗ってやってるとやっぱハマってくるんですよ、そのうちに。で、だんだんハマってくるんですけども、時間が決まってるので名残惜しいけどそこまでしかできないから、次また やりたくなるんですね。これはまた次やりたいなとなるので、次の時間待ち遠しくなって頭の中で準備始めるんですよ。ってなると、その時間が来たらよし来たということでですね、もうすぐ始められるというのがあるので、このね、時間を限定してしまう。で、しかも理想としてはですね、1時間以内に時間を限定してしまうというのがいいと思うんですね。もちろんそのクライアントさんのお仕事に関してはそうとは限らないっていうのがあるんですけど、自分の時間ってなかなかね取れないんですけど、じゃあ取れたからといって半日丸々とかっていう風になるとね、なかなか思いのほか、もちろんこれタイプもよりますよ、なんですけど、まあその僕が対象としている方っていうのは経営者の方なので、経営者の方って当然ながら他の仕事をしているわけじゃないですか、メインで。で、それしながらブログとか SNS 運用なので、まあ、時間はなかなか取れないので、逆にそれを逆手に取るという考え方です。はい。で、結構僕はこれがハマるので、おすすめですね。まあ、実際に今もね、かなり自分が追い込まれてる状態なので、ね、今こうやって、まあ、喋ってるわけなんですけど、ただ、やっぱね、こういうので話してると、なんだかんだでも20分話してて大丈夫なのかっていうところなんですけど、やっぱね、もう3ヶ月、4ヶ月目ってなってくると、ある程度やっぱね、この一言目の言葉発するとね、乗り始めるっていうのとかやっぱできてきてるので、リズムが。結構やっぱね、おすすめですね。はい。で、ね、最後になんですけども、スケジュールをね、あらかじめ決めてしまうというのもね、一つありじゃないかなと思うんですね。やっぱね、その、お仕事をしていく上で、当然ながらね、クライアントさんとの、時間とか、あとまあね、そのお店とかサロンとかの営業時間っていったところで、スケジュールってある程度決まってると思うんですけれども、まあ自分がね、いつ何やるかっていうことも、例えばその1時間の隙間時間とかそういったものっていうのももう決めてしまう。もうあらかじめ、要はね、スケジュールを埋めてしまうっていう状態ですね。もうそれするしかないっていう状態。逆にそれ、今ここやんなかったら次やれないよっていうところで、まあちょっとこれは追い込んじゃう感じには少しなるんですけども、ただまあね、そういうのをやってるうちに、初めはね、ちょっとね、苦しいところあるかもしれないんですけど、意外にね、こういうのってやるとね、集中できるんですよ。あ、ここしかないと。 なったらもう何が何でもここでやるしかないっていう風になるので、やっぱね、まあこれタイプによるんですかね、僕は結構この追い込まれるとね、めちゃくちゃ燃えるんですよ。あと、なんていうんですかね、トラブルが起きるっていうか、なんかね、うまくいかないとかっていう、その、なんかね、なんでしょうね、スムーズにいくと逆に怖くなっちゃうっていうんですかね、まあ本当は良くないかもしれないんですけども、うまくいかないとか、苦しいとか、大変だとか、時間がないとかね、そういう時ね、めちゃくちゃ燃えるんですよ、僕は。なので、まあ、これはね、あくまで、ここまでの話というのは、僕の場合はって言ったところなんで、真逆のケースはもしかしたらあるかもしれませんけど、なかなか忙しくてできないっていう方は、一度この、なんていうんですかね、ちょっと追い込むというか、自分のスイッチ作って、で、環境作って、でもやるしかないっていう状態にして、とにかく短い時間で集中するっていうのを、もう、ちょっとずつですね、それも。やっていくっていうのが一番その乗ってハマるっていうことに僕はつながるので、まあ一つね、やってみていただくといいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、まあいろいろとお話をしてきたんですけれども、まあその無理なく継続をするためには、まあ当たり前なんですけども、自分自身もやっぱり楽しまなくちゃいけないわけなんですよね。苦しいことだけで続けられるかっていうと、もちろんそのストイックにっていうのでできる方もいらっしゃると思うんですけど、なかなかその本業をやりながらそこまでメディアの運営ができるかっていうと、そうはいかないっていうケースが本当に多いので、だったらどうやってそれを好きになるか、どうやって乗ってハマれるのかっていうことを考えて、ね、やっていくっていうことができると続けやすくなりますよというのが、まあ今回の話なんですね。で、まあそれをするために、まあ僕はどんなことやってますかっていうところのお話で、まあ、スイッチを作るために、まあ条件を作るっていうお話ですね。あとはその環境を変えてしまうっていうお話。あとは期限を切ってしまう。あとは、それを期限切るのであれば公言してしまうっていうところですね。で、あとは時間を限定してしまう。理想としては、集中してやるのであれば、やっぱ1時間以内っていうのがおすすめですっていうところですね。あともうあらかじめスケジュールを決める、埋めてしまうということをね、やっていただくといいんじゃないですかというのが、まあ、今回のお話になってきます。で、まあね、途中お話をしたように、やっぱね、このパーキンソンの法則って、これを覚えておくとね、本当にいいんじゃないかなと思うんですけども、本当に意識すると、時間とかお金って本当にそのキャパまで使っちゃうんですよっていうのがあるので、そうならないためにですね、じゃあどうするのかっていうところで対策を練るという、そのなる前にね、対策を打つってことすごく大事だと思うので、まあ、一つね、参考にしてみていただければなと思います。はい、ということでですね、なんだかんだで30分近くですね、ここまでで一番結局最長のお話をしてしまったわけなんですけども、まあでもこれも乗ってハマるとこうなるんですよというところで、一つ、お見せできるところだったのかなと思っているわけなんですけど、まあ、今回のねお話を受けてでももちろん大丈夫ですし、ブログとかメルマガとか書籍とかね、手に取ってくださってっていうことで、何か聞きたいことがあるという方はですね、お気兼ねなくこの記事の下にある専用のフォームの方から投稿していただけましたら、このアップレディオの方でですね、取り上げさせていただきたいなと思いますので、ぜひ、投稿していただければと思います。はい、というわけでですね、今回のアップレディオは以上とさせていただきたいなと思います。今回もですね、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。